防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害時の水の準備についてです。飲み水は思ったよりたくさん必要になります。汗や尿、呼吸などで大人が1日に失う水の量はおよそ2リットル。そのため飲料水は最低でも2リットル×家族の人数×7日分を常備しましょう。つまり4人家族の場合、2リットルの水6本1ケースの箱が5箱は必要です。普段と違う暮らしを送らなければならないのが避難生活です。気持ちを落ち着けるために水をいつもより多めに飲んだり、つい慌てて水をこぼしたりすることもあるかもしれません。多めに用意しておくと安心です。飲料水以外の水も確保しておきましょう。貴重な飲料水をなるべく使わなくて済むように、食器を洗ったり手を洗ったりするときは、井戸の水、川や池の水、マンションなどの受水槽の水などを利用します。近くに井戸や池などがない人は、普段から空のペットボトルに水を詰めたり、浴槽に水を溜め置きして生活用水を確保しましょう。あまり大量の水を浴槽に張ると地震の揺れで浴槽が破損する恐れがありますので注意が必要です。また空のペットボトルに水を詰める場合は、口いっぱいに入れると腐りにくくなります。災害時、給水車が来たら水を運ばなければいけません。バケツ、ポリタンクのいずれも手元にない場合は、ゴミ袋など大きいサイズのポリ袋を活用します。段ボールやリュックサックを用意して、ポリ袋をそこにかぶせ水を入れて運びます。特にリュックサックの場合は、背負って階段を登ったりすることができるので、マンションやビルの高層階へ運ぶときに便利です。水漏れ防止のためにポリ袋は念のため二重にしてかぶせましょう。なるべく水を使わない工夫も考えましょう。食器にラップを引いた上に食べ物を乗せます。食べた後はラップを交換すると、食器を洗う水が節約できます。アルコール成分の入っていない口腔ケア用のウェットティッシュがあれば、汚れた食器やお鍋、お箸やスプーンなどを拭けます。3つのバケツに水をため置きし、汚れた食器を順番にバケツにくぐらせて洗浄する方法もあります。3杯のバケツで食器を洗うとき、1つ目のバケツで一番汚れたものをすすぎ、2つ目のバケツでそれをきれいにし、3つ目のバケツで仕上げをします。住宅用火災警報器についてです。火災が発生したときは、目で煙や炎を見たり、鼻で焦げ臭い匂いを感じたり、耳でパチパチという音を感じたりして気づきます。しかしそれだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中しているときなどには、火災に気づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内の火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。機器本体を天井や壁に設置するだけで機能を発揮します。代表的な住宅用火災警報器は煙式と熱式です。煙式は寝室や階段室、台所などに設置します。煙が住宅用火災警報器に入ると、 音や音声で火災の発生を知らせます。寝室に設置する必要性は、近年の住宅火災による死者の発生状況を経過別に見ると逃げ遅れが最も多く、全体のおよそ6割を占めています。また死者の発生状況を時間帯別に見ると、火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。つまり就寝時間帯が昼間に比べて人命の観点で危険性が高いと言えるのです。このため寝室に設置することは必要最小限で効果の高いことと考えられています。また寝室が2階にある場合などでは、階段室にも設置することとされています。これは階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方にとっては、ほとんどの場合、唯一の避難経路となるからです。熱式の住宅用火災警報器は、台所や車庫などに取り付けます。火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。大量の煙や湯気が滞留する場所などに適しています。電源については、電池を使うタイプや家庭用電源を使いコンセントへ差し込むタイプがあります。また、天井に設置するタイプと壁掛けタイプがあります。他に、補助警報装置として、高齢者の方や目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の増設をお勧めしています。住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が必要です。いざという時に住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。例えば電池切れです。住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。定期的に点検ボタンを押すなどして作動の確認を行いましょう。また、警報器にホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的な掃除が必要です。掃除の方法は機種によって違いますので、取扱説明書をご確認ください。共同購入についてです。共同購入とは、住宅用火災警報器を地域でまとめて購入することです。様々なメリットがあります。個人個人で購入するよりも購入の手間が軽減されること、高齢者世帯への取り付けの支援など、購入後の設置もご近所で協力できること、ご近所で同じ警報音を発する住宅用火災警報器を設置することで火災の際に気づきやすくなります。メンテナンスもご近所で協力できます。交換時期がご近所で同時期になるため、交換もスムーズに実施されます。まとめて購入することで、価格交渉次第で安くなることもあります。共同で購入すれば、悪質販売の被害も防止できるので、女性防災クラブや消防団、自主防災組織、町内会、団地会、マンションの組合、老人会、婦人会など、地域の様々な集まりで共同購入を行っている事例が全国各地にあります。住宅用火災警報器の目的は、何よりも火災からあなたの大切な家族やご自身の命を守ることにあります。大切な家族とご自身のために、住宅用火災警報器を適切に設置しましょう。ここでは、住宅用火災警報器についてご紹介しました。次に、防犯に関する情報です。ここでは、ひったくり、車上狙い、そして自転車盗についてご紹介します。まず、ひったくりの犯行手口です。被害者がバイクや自転車で走行中、後ろから2人乗りのバイクで近づき、前かごに乗せている荷物をひったくるという手口が多く確認されています。 その他、歩行中の被害者のカバンを狙ったひったくりも確認されています。傾向としては、カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。また、自転車やバイクの前かごに荷物を入れていると狙われてしまいます。道路側にバッグを持っている被害者を狙って、ひったくりに及ぶのも特徴です。ひったくりの防犯対策としては、自転車や前かごに荷物を載せるときは、防犯ネットやカバーを装着しましょう。カバンは道路と反対側に持ちましょう。歩きながらのスマートフォンの操作は、周囲への注意力が低下するのでやめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや、低速で走る車など、不審な車を見かけたらすぐに警察へお願いします。次に車上狙いです。犯行の手口としては、車の車内にある金品を盗む車上狙い、部品狙いが発生しています。車内のカバンの他にカーナビや工具類なども盗まれています。これらの犯行手段は、ドアのこじ開け、ガラス破りなどのほか、無施錠で被害に遭う場合も多く確認されています。保育園などへの送迎車がターゲットにされるケースもあります。送迎の際は子供や子供の手荷物で手一杯になり、自分の荷物は車内に置いたままになりがちです。犯人はその数分の間を狙っています。車上狙いの傾向としては、被害品の多くは外部から見えているカバンなどです。また犯行手段は、ドアの無施錠による被害が多く確認されています。車上狙いの防犯対策としては、車内に荷物を残さない空っぽ宣言の実践をしましょう。センサーライトや車両盗難防止装置などの防犯機器の導入もしましょう。数分でも車から離れる際は施錠をしましょう。不審に思う人や車があれば110番通報してください。最後に、自転車盗です。自転車盗の犯行手口は、犯人は駐輪所などをうろつき、盗む自転車を探します。商業施設や駅の駐輪場だけでなく、マンションやハイツなどの施設の駐輪場でも、盗まれる場合が確認されています。自転車盗の傾向としては、自転車盗の被害は無施錠の自転車が狙われることが多くなっています。また被害場所はマンションやハイツで多発する傾向にあります。自転車盗の防犯対策としては、自宅の敷地内であっても油断せずに必ず鍵をかけましょう。短時間でも自転車から離れる場合は鍵をかけることを心がけてください。補助錠をつけてツーロックを実践しましょう。ここでは防犯に関する情報としてひったくり、車上狙い、自転車盗についてご紹介しました。空き家の防災についてです。今回は台風編です。奈良市内でも空き家は増加する傾向にあり、奈良市空き家等実態調査ではおよそ28件に1件が空き家という結果となっています。空き家の増加に伴って危険な空き家も増えています。今日は空き家とその台風対策についてのお話です。空き家の増加とともに管理が適切でない空き家も増えています。使われなくなった建物は急速に老朽化が進む傾向にあり、普段人のいない空き家では建物の不具合に気づくのも遅れがちになります。毎年台風の接近が多くなる時期になると、奈良市にも多くの相談が寄せられます。ほとんどの空き家は適切に管理されていますが、中には庭の草木の手入れができていなかったり、建物の一部が破損していたり、倒壊の危険性があるなど十分な管理ができていない空き家も見受けられます。放置された空き家の一部が台風による強風で飛ばされ、それが当たった通行人が怪我を負ったり、 死亡してしまった場合、故意や過失がなくても空き家の管理者がその責任を負うことになる無過失責任であると言われています。空き家を危険な状態で放置することはとても大きなリスクを負うことになります。台風は事前に備えができる災害です。適切な対策を行い、準備をしっかり整えて事故の防止に努めることができます。普段から意識して定期的に空き家を点検し、飛散しそうな物品を片付けることから始めてみるのも良いでしょう。点検で見つかった不具合はできるだけ速やかに修理・修繕を行い、危険の排除を行うことで台風の被害や事故の発生を防ぐことができるかもしれません。庭木の手入れを行うことで枝折れや倒木を防ぎ、通行人や家屋への被害を防ぎます。雨どいの点検をして詰まりを取り除き、雨漏りを防ぎ、家財を水濡れから守りましょう。屋根を点検して必要な補強を行うことで飛散や落下を防ぎ、事故や怪我人の発生を防止します。どうしても空き家は人の目が届きにくく、対応や対策が後回しになりがちです。奈良市では空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、危険な空き家の所有者などの調査を行い、適切な管理を行っていただくよう通知や指導を行っています。空き家は適切な管理とともに上手に活用すれば利益を生み出す可能性があります。一方、危険なまま放置すれば大きな責任と損害が発生する可能性があります。空き家の所有者の方は他人事とは思わず、今一度点検と防災対策を実施して事故の防止に努めましょう。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざというときには隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れたものの下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして地域で助け合う体制を築いておきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。